ただいまより2024年4月7日復活節第二始日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉、さあしっかり立ちなさい。主があなたたちとその先祖とに行われた救いの御業のすべてを主の御前で説き聞かせよう。アーメン。
アーメン。
賛美歌21、327番。
祈ります。春をもたらし命を与え さまざまな生き物によって豊かな世界を作ってくださる神様、先週はイースターを迎えさせてくださり、大きな喜びを与えてくださってありがとうございました。復活節の喜びの中で、新しい2024年度の歩みも始めさせてくださいますことを感謝いたします。どうか聖霊のお力を強く与えてくださり、復活の主イエスに聞き従うことができますようお導きください。すぐる2023年度を振り返ります。コロナ禍を終わらせ、希望の光で照らしてくださったことも覚えて感謝いたします。しかし、私たちはあなたの恵みに対して十分に応答していたでしょうか。あなたの愛を互いに分かち合う歩みをしてきたかどうか、振り返ると、悔い改めねばならない歩みであったことを認めざるを得ません。主であるあなたを主として歩むのではなく、自分を主にして生きてしまいがちであったことを認め、懺悔いたします。2024年度は、どうか少しでもあなたを主として仰ぎ、忠実なしもべとして歩む一年でありますように、あなたを愛し、あなたが愛しておられる人々を愛する歩みが、少しでも前進できますように、2026年度に迎える調布教会創立80周年に向けても、共に祈り、準備のために、心と力を合わせることができますように、健康上の理由や仕事のために、また家庭の事情など問題を抱えてここに共に集うことができない方々のために祈ります。あなたはその方々のことも忘れず、その傍らにおられます。どうか私たちが信仰によって結び合い、祈り合うことができますように。施設や病院で過ごしている人の傍らにいてくださる復活の主の慰めとお守りをお願いいたします。台湾で起こった地震のためにも祈ります。被災した町、人々を助け守ってください。そのために私たちにもなすべきことをお示しくださいますように、心も体も弱さを抱える私たちのために、復活の主が共にいて守ってくださっていることをこの礼拝で明らかに悟ることができるよう、聖書を通して御言葉を聞かせてください。聖霊が聖書の文字を生きた御言葉として聞かせてくださり、御言葉が私たちの命の糧となりますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書朗読、本日与えられました聖書の箇所は、出エジプト記15章1節から11節、ヨハネによる福音書20章19節から31節、はじめに旧約聖書117ページ、下の段となります。 エジプト記15章1節、モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの歌を歌った。主に向かって私は歌おう。主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった。この方こそ私の神、私は彼をたたえる。私の父の神、私は彼をあがめる。主こそ戦人、その名は主。主はファラオの戦車と軍勢を海に投げ込み、襟抜きの戦士は足の海に沈んだ。深淵が彼らを覆い、彼らは深い底に石のように沈んだ。主よ、あなたの右の手は力によって輝く。主よ、あなたの右の手は敵を打ち砕く。あなたは大いなる意向を持って敵を滅ぼし、怒りを放って彼らを藁のように焼き尽くす。憤りの風によって水はせき止められ、流れはあたかも壁のように立ち上がり、大水は海の中で固まった。敵は言った。彼らの後を追い、捕らえて、分取り品を分けよう。剣を抜いて、欲しいままに奪い取ろう。あなたが息を吹きかけると、海は彼らを覆い、彼らは恐るべき水の中に鉛のように沈んだ。主よ、神々の中にあなたのような方が誰かあるでしょうか。誰かあなたのように聖において輝き、褒むべき御業によって恐れられ、くすしき御業を行う方があるでしょうか。次に、新約聖書ヨハネによる福音書20章19節から31節、新約聖書210ページ上の段です。ヨハネによる福音書20章19節、その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。子ども説教。
はい、よく来ましたね。はい、平和の挨拶。それじゃあ皆さん立っていただいて、周りの人たちに挨拶しましょう。シャロームとか主の平和とか言って挨拶しましょうね。はい、シャローム。はい、主の平和、主の平和、シャローム、主の平和。はい、どうぞおかけください。じゃあ、はいね、あ、ここでもやってますね。あ、なんかね、白いひげの八木先生みたいな人と子どもたち、ね、いろんな肌の色の違う人たちが集まって挨拶を交わしています、ね。はい、子ども説教。あ、子ども説教、これは何をしてますか？
イースター。
そうです、イースターのお祝い。卵拾ってるんですね。イースターエッグこの前やりましたね。
はい、
はい、イースターね、本当に嬉しいことです。で、イースターがこの前あって、そして今日はその1週間後、これね、8日目ね、8日の後の8日ね、そういう日曜日で復活節っていうね、シーズンに入りますね。ですからイースターの日からこの色が変わりました。気づいてますか？
今聞いて分かりました。
そうです、そうですね、はい。前は何色だったかな？
赤。
惜しいね。紫色です。紫色ね、はい、レントの季節紫色だったね。それが白になったね。復活節って言って、イエス様が復活された、その復活されたイエス様と一緒に歩んでいきましょうっていうね、素晴らしい季節、お祝いの色なんですよ、ね。はい、それでは見ていきましょう。あ、ほら、ね、イエス様は十字架にかかって死んでいかれました ね。泣いてる人もいますね。あ、かわいそうですね、痛そうですね。イエス様が死んでしまったお墓に納められるんですね。はい、ね、布で巻いてお墓に納められて、ね、みんな悲しそうにしていますね。でも日曜日の朝、この前のイースターのね、日曜日ですね、お墓が開きました。そしてどうしてですか、これ？
イエス様が復活されたから。
その通りですね、イエス様が復活された。さあ、そしてね、朝マグダラのマリアがお墓にやってきたんです。きっとね、何かこの香料を持ってます。香料というのは匂いを消すための薬ですね。はい、そしてお体をきれいにしようと思ってやってきたね。そしたらね、お墓が開いてる。でもお墓開いてないと思ってたのにね、来てどうしようと思ってたのか分かんないんだけどね、お墓に蓋がしてあったのにね、一応来たんだね。来てみたら開いてたんだ。そしてお体がなくなってる。復活されたんだよね。だからない。でもそのことはマリアにとってはね、びっくり仰天でした。どうしてびっくりしたと思いますか？
普通復活されたって思わないから。
そうだよね、うん、お墓に行ってここにはもう絶対、ね、死んだ人の体があると思うわけでしょ。だけどそれがね、ないっていうのはね、そんなことがあるだろうかと思ってもびっくりしてるわけです。そして、ね、急いでね、お弟子さんたちにね、知らせに行ったわけですね。そしたらね、 ペトロともう一人の弟子、ペトロともう一人の弟子かな、はい、知らせを聞いてね、そんなことがあるんだろうか、見に行こう、急いで確かめに行きました。あ、やっぱりないね、布だけが置いてあるね。え、うわ、どうしたんだろう、どうしたと思ったでしょう、
盗まれたとか思ったかな。
そうだよね、もうまさか復活するとは思ってないわけだから、もう盗まれるっていうことしか他に考えられないわけね。いやー、誰が盗んだんだろう、不思議だな、ね、そう思いながら帰っていったのに。そしたらマリアは一人ね、わけがわからないから泣いていました、かわいそうにね。するとイエス様が会ってくださったんです、ね、私の兄弟たちに知らせなさい。あ、イエス様に兄弟いたのかな。イエス様の兄弟たちって誰だろう。
みんな、
みんなって誰。
お弟子さんたち。
あ、すごいね。あなたはどうして兄弟がお弟子さんたちだと思うんですか。
神様がお父さんだから。
拍手しましょう。そうだね、私たち神の家族だもんね。だから神様がお父さんだから、みんな兄弟だよね。だからイエス様の、イエス様が神様のね、息子だから、お弟子さんたちもイエス様とね、兄弟だと。あ、嬉しいことだね。だけどね、その兄弟たちはね、このイエス様が十字架にかかった時どうしたでしょう。
逃げた。
逃げた。兄弟がひどい目に遭ってるのに逃げますか。
逃げない。
あなたなら逃げないんですか。
はい。
すごいね。だけど他の弟子たちは兄弟なのにね、逃げたって言うんですよ。どう思いますか。
ダメ。
ダメだよね。あなたがイエス様だったら、その兄弟たちのことどうしますか。
諦める。
諦めるね。そうだよね、もうあいつらしょうがないんだと諦めるよね。もう兄弟でも何でもないと諦めちゃうよね。そうだよね。でもね、イエス様はそうじゃなかったっていうのよ。ずっと兄弟だね。裏切られたって兄弟だね、それはね、許してくださってるからでね、愛してくださってるからね、すごいよね。さあ、マリアは知らせに行きました。私は主を見ました。喜んで。ねえ、嬉しいね。じゃあ、他の兄弟と言われたお弟子さんたちは喜んでいますか？
え、驚いてる。
驚いてるね。そんなの嘘だって言ってるもんね。うん。ねえ、信じてくれないんだ。驚きすぎて信じてくれないのかな。ねえ。そしたらそこにイエス様が来てくださって、あなた方に平和があるようにって言われたんだって。ねえ。ああ、もう疑いようがないね。イエス様だもんね。うん。あなた方に平和があるように。どうしてこんな挨拶なんだろうね。
霊が灯るように、霊が来るように。
霊が来る、何の霊。
襲われてるから助ける。
助ける霊が。わあ、すごいね、本当になんと豊かな心でしょうね。本当にもう教えられます、ありがとうございます。そう、そうかもしれない。やっぱりね、喜んだ、よかったね、やっと信じられたんだ、イエス様ありがとうございます、ね、でもその中にいない人がいました。トマスです。急になんか漫画になって申し訳ありません、ね、私たちは主を見た。他の弟子さんがね、喜んで言えば言うほどね、そんなことないよってね、なんか意地になってね、それをね、反対するんだって。なんとなくそういう気持ちわかるような気がしますね。ね、なんかね、一人だけ取り残されたみたいなことになってね、なんか意地になっちゃうね。はい、私は絶対信じない。イエス様がね、もし復活されたら手にね、穴が開いてるはずだ。どうして。
十字架に刺された。
そうだよね、釘で刺されたその手のね、傷を見ないとね、信じない。 脇腹にも傷があるんだって。どうして？
槍とかで刺されたから。
完璧ですね。本当に素晴らしい。そう、槍の傷の跡をね、見ないとね、信じないって言ったんだって。ねえ、いや、困ったなと思ったと思いますが、そうしたら次の日曜日って言うと、イースターの次の日曜日って言ったら、今日だよね。すごい日だね、今日は。はい。イースターの次の日にも、イエス様が来てくださった。そして、あなた方に平和があるように、この時も言ってくださって、ねえ。そしてトマスにね、イエス様がおっしゃいました。あ、これ見て。これ何ですか？
釘の跡。
そうだよね。はい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。その傷を見せてね、おっしゃってくださいました。ねえ。これでトマスも信じました。私の主、私の神よ。よかったね。これで弟子たちは信じることができた。信じないものではなく、信じるものになりなさい。さあ、私たちどうでしょうかね。このトマスが信じるようになった、その日を今日過ごしています。私たちは信じることができるでしょうか。それとも、やっぱり無理って言うんでしょうか。ね。終わり。はい。じゃあ、お祈りしましょう。天の神様、今日も私たちに子供さんを使わせてくださって、大人も子供も一緒の礼拝を捧げることができますことを感謝します。イエス様は私たちのことも神の家族、兄弟姉妹と呼んでくださいます。感謝します。トマスが信じたこの日曜日、どうぞ私たちも復活のイエス様を信じることができますように、そして新しい年度が始まりました。2024年度もイエス様と共に歩めますように、私たちに与えられている子供たちの上にあなたの恵みと豊かな祝福をお与えくださいますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
購読詩編、詩編118編13節から25節。購読詩編の134ページ上の段となります。失礼しました。購読詩編118編13節。激しく責められて倒れそうになった私を主は助けてくださった。
主は私の砦、私の歌、主は私の救いとなってくださった。
御救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。
主の右の手は道からを示す。
主の右の手は高く上がり。
主の右の手は道からを示す。
死ぬことなく生きながらえて主の御業を語り伝えよう。
主は私を厳しく懲らしめられたが、死に渡すことはなさらなかった。
正義の城門を開け。
私は入って主に感謝しよう。
これは主の城門。
主に従う人々はここを入る。
私はあなたに感謝を捧げる。
あなたは答え、救いを与えてくださった。
家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。
これは主の御業、私たちの目には驚くべき。
今日こそ主の御業の日。
今日を喜び祝い、喜び踊ろう。
どうか主よ、私たちに救いを。
どうか主よ、私たちに栄えを。
賛美歌21、329番。 座りください。説教あなた方に平和があるようにと題して、八木博士牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
あなた方に平和があるようにと、ご復活の主イエスがおっしゃいました。これはイエス様からの平和の挨拶です。この頃の主日礼拝では、毎週先ほどしましたように平和の挨拶を皆さんにしていただいているんです。起立していただいて、周りの方々に主の平和とかシャロームという言葉で挨拶を交わしていただいています。この平和の挨拶は、教派に問わず世界中の諸教会の主日礼拝で実践されている行為です。 Peace of the Lord という言葉を交わしつつ、それぞれの国の習慣に合わせて握手をしたりハグをしたりします。日本では手をこう合掌をしながらですね、周りの人たちに主の平和、主の平和というふうにして会釈する仕方が一般的なんですね。慣れていない間はちょっと気恥ずかしいですから、調布教会では今は周りの人たちとこの主の平和を告げながら、 お辞儀をするくらいがちょうどいいのではないかなというふうに思っています。それでもこの頃は皆さんもだいぶ慣れてこられて、いい感じで挨拶をしておられるのではないでしょうか。なぜ礼拝で平和の挨拶を交わすのか。礼拝は神様と私たちとの交わりの時ですけれども、それだけではなくて、神を中心として私たちが互いに交わりを持つ時でもあるわけです。主がそうおっしゃっていただいたように、私たちは神の家族ですよね。ですから神を中心として家族としての交わりを深める、挨拶を通して交わりを深めるのです。挨拶といえば日本では普通おはようございますとかこんにちはとかいうのが使われるんですけれども、外国からの旅行者が一番便利だということで、すぐに覚える挨拶はどうもという言葉ですね。どうも挨拶でもいろいろ使えるんですよね。感謝でもいいし、ごめんなさいでも使えるわけですよね。どうもということもできるし、どうもどうもということもできるし、どうもということもできるわけですよね。便利ですけれども、では礼拝ではですね、どういう言葉がふさわしいか。挨拶としては平和を告げるということなんですね。なぜならイエス様が平和を告げることによって挨拶をしてくださったからです。最初のイースターとなった日、イエス様は復活なさいました。金曜日に十字架にかかられ、お墓に葬られた。そして土曜日を過ぎ、日曜日の朝に復活されたのです。ユダヤでは日曜日を週の初めの日と呼びます。天地創造が開始された第一の日であるからです。日曜日にイエス様が復活され、弟子たちの前にお姿を現されて、平和があるようにとお告げになった。だからこそ弟子たちは日曜日ごとに礼拝を捧げるようになっていったんです。ユダヤ人は土曜日を安息日として、その日に礼拝を行います。ユダヤ人が最も尊重している実会でも、安息日を心に留め、これを聖別せよと定められている。土曜日は神が天地創造の技を終えられ安息されたことを記念する日です。その土曜日に礼拝を行うことがユダヤ人の義務なんです。ところが主イエスの弟子たちは、ユダヤ人であったにもかかわらず、土曜日ではなくて主イエスが復活された日曜日を安息日に変えてしまいました。そのためにユダヤ教から大変な迫害を受けることになったのですけれども、それでも弟子たちは日曜日を守り通したんです。それで今は日本を含めた世界中の国々が日曜日を休日としているんですね。それほどに大きな変化を世界にもたらすことになったのは、復活されたイエス様が弟子たちに平和の挨拶を告げてくださったからだと言っても過言ではないのです。本日の新約聖書ヨハネによる福音書20章の1節から、イエス様が復活された出来事について記されています。週の初めの日、朝早く、マグダラのマリアはお墓に出かけ、お墓が空っぽであることを知り、ペトロともう一人の弟子に知らせる。二人の弟子たちはお墓に行ってその事実を確認するんです。そのまま他の弟子たちにもそれをもちろん知らせたでしょう。マグダラのマリアはお墓に残って泣いていた。そこで復活されたイエス様とお会いした。マリアは急いで弟子たちのところへ命じられたように知らせに行くんです。 本日の箇所である19節以下のところは、その日の夕方の出来事から始まる。イエス様が復活されたことを弟子たちはすでに聞いているんです。二人の弟子とマリアから聞いているんでありまして、それなら喜んでお祝いでもしているはずなんですけれど、そうではありませんでした。弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。まるでイエス様のご復活を聞いていないかのような様子なんです。実はこれはヨハネ福音書の読者たちの姿でもあるのです。紀元70年にエルサレム神殿はローマ帝国によって破壊されます。ローマ帝国に支配されていたユダヤ人は反ローマ運動を盛んに行うようになっていきました。武力によって平和を得ようと考えていたからです。しかしローマ帝国はこの反ローマ運動を鎮圧するためにもっと大きな武力でユダヤ人を攻撃し滅亡へと追い込んでいきました。それで神殿が破壊されたんです。信仰の拠り所であった神殿が失われたユダヤ人たちは、滅亡を何とか回避して再興しようといたしまして、旧約聖書ですね、これを聖典として、どこからどこまでが旧約聖書だということをですね、きっちり決めまして、それによって正当な信仰と異端的な信仰と明確化したのです。それまでキリスト教会はユダヤ教の一派と考えられていたんですけれど、土曜日を安息日にしないということで、これは異端の者たちだと断定されて迫害の対象となりました。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていたというのは、ヨハネ福音書の読者であるキリスト者たちがユダヤ人たちからの迫害を恐れて信仰を表明することなく、その信仰を隠しがちであったことを表しているのです。信仰を隠すだけでなく、信仰を捨ててしまってユダヤ教徒に戻ってしまう者たちも多く出ていたのです。読者であるキリスト者たちの心はユダヤ人たちからの暴力を恐れていた。その心は内に閉じこもりがちで、迫害を恐れ、平安、平和がなかったのです。その様子が弟子たちの姿と重ね合わせてここに書き表されているんですね。イエス様の復活を聞いても、ユダヤ人を恐れて家の戸を閉め切り、鍵までかけて隠れている。イエス様が復活された喜びはどこに行ってしまったんでしょう。弟子たちの恐れはユダヤ人たちへの恐れだけではなかったのではないかと思われる。その恐れは実はイエス様に対するものであったのかもしれない。弟子たちは全員イエス様を裏切って逃げた者たちなんです。ユダは主イエスを金で売り渡すという最悪の裏切りをしましたから、もう仲間たちとは一緒にいません。他の弟子たちは主イエスが捕獲される際に見捨てて逃げてしまった。トマスは11章で私たちも行って一緒に死のうではないかと言っていましたが、実際には彼も怖くなって逃げたのです。一番弟子のペトロは主イエスを知らないと言って偽り裏切りました。そのようにして主イエスを裏切った弟子たちなんです。裏切ったことで主はたった一人殺されてしまった。弟子たちの心にはそのことが忘れられない深い傷になっていたに違いありません。 ところがイエス様が復活されたと聞いたんです。でもそれは彼らの喜びにはなりませんでした。復活されたのであれば裏切った自分たちを懲らしめに来られるのではないか、そう考えたでしょう。私たちが人を憎んだり許せないと思うのは何よりも裏切られた時ですよね。信頼していた人が自分を裏切る時こそ私たちの心は傷つきます。憎しみに燃え上がり決して許せないと思い何とかして復讐しようとさえ考えるんです。イエス様が自分たちを滅ぼしに来られるのではないか、そう思うと弟子たちは恐ろしくて仕方がなかったでしょう。まして死んだ方が復活されたということは人間技ではありません。神様のなさることなんです。神を信じる弟子たちにとって神が敵になられるということこそユダヤ人たちからの迫害以上に恐ろしいことだったでしょう。だから弟子たちは復活の知らせを聞いても家に閉じこもり鍵をかけていたんです。それは弟子たちの姿でもあり、ヨハネ福音書の読者たちの姿でもあり、私たちの姿でもあると思います。私たちもイエス様の復活を聞いてるんですね。もう何度も。それなのに聞いていないかのような生活をしてはいないでしょうか。世間を恐れ、試練を恐れ、死を恐れる。神を信じたら面倒なことになると考えてしまう。そして神を信じないで生きる人のことが羨ましく思えてくる。それはまさに私たちの姿なのです。そこにイエス様がおいでになった。戸が閉まり鍵もかかっているのにどうしておいでになれたのか。復活の体っていうのは今の私たちの体と同じではありません。復活のイエス様は急に消えたり急に現れたりおできになるんです。体を持っておられますが、その体は十字架で死ぬ前のお体ではなくて栄光化されたお体なんです。使徒パウロは復活の体を霊の体と言っています。復活のイエス様は50日目に天に昇っていかれますが、復活の体はそのように天に昇ることもできるお体なんです。私たちも復活すれば今の体とは異なる霊の体をいただいて天に引き上げられ神の国にも招かれる。体を持つ喜びも持っていながらです。楽しみですね。復活のイエス様はその体で弟子たちのところへおいでになった。しかしそれは復活の体の機能的な面を告げるだけではありません。それ以上に主イエスの激しい愛を表しているのだと思うんです。どんなに罪深い心の壁も扉も突き破ってこられる主イエスの愛を表しているのではないでしょうか。私たちがどんなに神に背いてもイエス様を裏切っても神様は見放さないし、罪の暗闇に落ちてゆく私たちをイエス様は追いかけてきてくださるのです。それが神の愛なんです。そして弟子たちの真ん中にお立ちになる。そこで告げられた御言葉はお前たちは裏切ったなというような恨み事ではありません。ただあなた方に平和があるようになのですね。新約聖書ではギリシャ語で書かれていますからエイレーネという言葉で書いてありますが、主イエスがおっしゃったであろう実際の言葉はユダヤ人の言葉でシャロームという言葉ですだったと思います。シャロームは平和という意味ですが、 それは神による平和を意味します。イエス様がシャロームと言われることで、もう許しておられることが示された。父なる神も許しておられ、神が裁かないということ、平和を与えるということを約束しておられるんです。イエス様は弟子たちに手と脇腹を見せられる。傷口です。釘で手を打ち抜かれて十字架で吊るされた時の傷口、息を引き取られてから死を確認するために槍で脇腹を刺された、その傷口です。それらの傷口を見せることで弟子たちは彼らの裏切りを示された。その傷だけを見せられたなら恐ろしいままですけれど、あなた方に平和があるようにとおっしゃった上で見せられた傷口なんです。恨み事を言うためではなく、裏切りも踏まえた上でごまかさないで、許された印でした。だから弟子たちは喜んだんです。どんなに嬉しくありがたいと思ったでしょうか。そして死さえも乗り越えられたイエス様こそが神であり、イエス様が愛してくださっているなら守られている、他の何も恐れなくたっていいと思えたでしょう。だから喜ぶことができたのです。私たちは安心を得るために平和を求めます。武装して武力で平和を得ようとしてしまうけれども、それは人間の力による平和でありまして、不完全な平和です。かえって敵を作り、相手も自分も傷つけ、殺すことにもなってしまう平和なんです。それでは本当の平和は得られない。神が与えてくださる平和こそ完全な平和なんです。たとえ殺されても復活することができ、失わない命が与えられるのですから、それを信じるなら本当に安心することができるでしょう。本当の平和を神によって得ることができる。イエス様は重ねて、あなた方に平和があるようにとおっしゃり、続いて言われます。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。復活の出来事を喜びとして受け止めた弟子たちは、その喜びを自分だけのものとするのではなくて、他の人々にも分かち合うよう命じられました。世界にはあの時の弟子たちのように心を閉ざし、暗闇の中で罪にとらわれて、がんじがらめになって身動きができず苦しんでいる人々が大勢いるのです。その人々にも復活の主が来てくださることを告げ知らせる働きを知らせられる。それは弟子たちが信じるためでもあります。弟子たちが伝道を行う中でこそ、復活の主が生きて共に働いてくださっていることを実感することができるんです。弟子たちを使わすにあたり、主は彼らに息を吹きかけられる。それは創世記2章で、最初の人間が創造されたときに神が息を吹き入れられて、人は生きるものとなったと書いてあることが再現されたんです。復活の主は弟子たちにも息を吹き入れて、新しい命に生きるものとしてくださいました。その息とは聖霊だったのです。この箇所はヨハネ福音書におけるペンテコステと呼ばれます。使徒言行録では復活後50日目に聖霊が弟子たちに下り、信仰が与えられ、弟子たちは伝道を開始して教会を建てていくんです。しかしヨハネ福音書では、ここですでに聖霊が与えられている。聖霊を吹き入れられてからイエス様はおっしゃいます。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。これは教会の権限について告げられています。聖霊を受けて建てられている教会は罪の許しを告げるんです。 罪が許された弟子たちは伝道しながらその喜びを他の人にも分かち合う。世の人々も神に背いて生きることで自動的に罪に支配されて罪の奴隷となっているんですが、その人々に罪からの解放を告げるんです。それは十字架と復活の主イエスを信じることにかかっている。主イエスが十字架で死んでくださったのは罪人の罪を背負うためでした。そこから復活されたのはその許しによって新しい命を与えられた者が喜びを持って生きるためです。そのことがここにおいて明らかにされているんです。弟子たちの群れである教会はイエス様から罪の許しのための権限が与えられた。私たちの調布教会もその権限を授かっています。先週のイースターで洗礼式が行われました。洗礼は罪の許しと新しい命を与える儀式ですね。私たちキリスト者は一つの群れ、教会となって礼拝において洗礼を行う。復活のイエス様が洗礼を受ける人を罪から解放し、共に生きて永遠の命を与えてくださるのだと信じるのです。そのような感動的な出来事によって最初のイースターの日が終わりました。ところが残念なことにその日にそこにいなかった弟子がいた。トマスです。トマスは復活されたイエス様を認めません。どうしても信じられなかった。それは一緒にいなかったからだとヨハネ福音書は告げるんです。教会に集うということがどれほど大切なことであるか改めて教えられます。コロナ禍において教会に集えないという未知の経験をいたしましたね。幸いにして現代文明の発展が功を奏してインターネットを用いて礼拝を配信するという方法で何とか対処したんです。礼拝のオンライン配信によって大変助かりました。ですがこれは利点だけでなく課題も残ったんです。コロナ禍後になってようやく開かれた教区の集まりに出ましたけれど、どの教会の牧師もですね、悩んでいるんですね。それはオンライン礼拝があるならもう教会に行かなくてもいいではないかと考える人が増えたっていうんですね。残念なことです。オンライン礼拝を利用したら自宅で都合のいい時間に礼拝が捧げられるんですね。自分の教会だけでなくて他の教会もですね、あっちの牧師の話も聞いてみよう、こっちの牧師の話も聞いてみようっていうね、色とりどりでできるわけですよね。まあそれが魅力になってしまったわけですね。コロナ禍後も教会に戻ってこなくなった人が多くいるっていうんですよ。調布教会も礼拝出席者がコロナ禍後になっても元に戻りません。オンライン礼拝を今も続けているのはご高齢の方とかご病気の方とかどうしても教会に集えない方のために続けているんです。しかしそれ以外の方は教会においでいただきたいんです。そうでないとトマスのようになって復活のイエス様を信じることができなくなってしまうかもしれません。トマスは他の弟子たちと一緒にいなかったから信じられなかったのです。でも8日の後、聖書では日曜日から数えて8日の後ですから、つまり翌週の日曜日のこと。トマスは今度は他の弟子たちと一緒にいたんです。それで復活の主を信じることができるようになった。26節はよくわからないですね。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあった。前週に 弟子たちは復活の主にお会いして喜びに満たされ聖霊も受けているんです。それならもう家から出て命じられたように伝道に出ていくとか、せめて戸を開いて心をオープンにしていく、そういう姿勢が見えてもよかったと思うんです。なのに鍵までかけて戸を閉ざしていたっていうんですね。またしても弟子たちは信仰を失ってしまったんでしょうか。まだ復活のイエス様が恐ろしかったんでしょうか。一体なぜまたしても弟子たちは戸を閉ざしたのか。皆さんはどう思われますか。これについては二つの説明があります。一つはこの閉ざした戸はトマスの心を表していたのだということです。他の弟子たちの心は開かれていた、しかしトマスの心は閉ざされたままだったということです。なるほどと思いますね。そしてもう一つの説明はこうです。また戸が閉ざされていたというのは、トマスのために他の弟子たちが自分たちの経験したことを再現しようとしたからではないかというんです。他の弟子たちは自分たちが経験したことをトマスのために再現しようとして、もう一度戸を閉ざしてイエスを待っていたのではないかと言うんですね。イエス様は必ず来てくださる、イエス様ならトマスのためにも来てくださるに違いない、それを固く信じていたからこそ弟子たちは最初のイースターの出来事を再現し、仲間であるトマスをも信じさせるために、トマスに一緒にいるように説得し、共に待っていたのではないかということなんです。そうだとすると、それはきっと礼拝を捧げながら待っていたのではないでしょうか。考えてみれば、私たちも復活を記念する毎週の日曜日の朝、教会という家に閉じこもり、戸を閉ざして礼拝を捧げるんですね。最初のイースターの時のように、復活のイエス様がこの日曜日にも必ずまたここに来てくださるのだと信じて期待し、礼拝を捧げながら待つのです。私たちの礼拝にはまだ信じることができない人も一緒にいるのではないでしょうか。信じていない人は礼拝に出席してはいけないのではありません。まだ信じられなくたっていい、ぜひ私たちと一緒にここにいてほしいのです。そうすればその人にも必ず復活の主イエスが来てくださいます、信じるようにしてくださいます、そして信じることによる大いなる平安、平和がその人を包むのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたと御子イエス様の愛はなんと激しいことでしょう。私たちの閉ざした心を突き破って来てくださいます。愛していること、許していることを示してくださいます。新しい命で喜び、皆と共に生きることを命じてくださいます。ハレルヤ、あなたの救いによって私たちは平和を得ることができます。どんなことも乗り越える、何よりも強い平和を与えられていることを感謝します。私たちがこの平和を大切にし、この平和を広げてゆけますように。そのために主イエスによって私たちにも聖霊の息を吹きかけてくださいますように。主イエスキリストの 皆によって祈ります。アーメン。
賛美歌496番。 告白、使徒信条を用いて信仰を告白いたしましょう。使徒信条は修法の表にございます。使徒信条。
私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。私はその一人の私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、よりに下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
お座りください。献金、感謝の印としての献金を捧げいたしましょう。
祝福の源である父なる神様、盆朝礼拝に集められ尊い御言葉を通してあなたの豊かな愛を再び感じることができました。心より感謝いたします。あなたによって新しくされた私たちが、今日から始まる1週間、御心にかなった生き方ができますようお導きください。今あなたの大いなる恵みに感謝し、その一部を感謝の献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のためにお使いください。またこの献金を捧げられたお一人お一人の上に、あなたの豊かな恵みと祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
主の祈りを祈りましょう。主の祈りは修法の表紙にございます。主の祈り。
天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、あ
21-26番を賛美しましょう。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。父子聖霊の神の恵みと平和がいつもいつまでもあなた方にあるように。アーメン。
報告をいたします。修法の裏面をご覧ください。本日今週の予定、礼拝後教会学校の教師会がございます。祈祷会は4月10日13時半から、日本キリスト教団信仰告白11です。エレベーターの点検が4月11日木曜日16時からです。街道掃除が4月13日10時から、また会計監査が同じ日4月13日の10時半からです。大町久子さんの埋葬の祈りが4月13日土曜日2時半から、大町家の墓所においてございます。次週の予定、4月14日復活節第3主日、教会学校は9時からです。主日礼拝は10時20分からとなっております。礼拝後楽しく賛美する会がございます。また定例役員会がございます。その他イースター献金をお捧げください。専用の封筒をお使いください。イースターの記念写真が掲示板にあります。ご覧ください。広告2024年度定期教会総会が4月28日礼拝後ございます。対面によって行います。厳重陪参会員は議員としてご出席ください。その他ございますでしょうか。
引退教師の、を支える運動を担当しておりますリクです。ナバコにこのような袋、献金袋をお入れしましたので、皆さんどうぞご協力をお願いいたします。小さな教会で牧会された牧師さんたちのためにもお願いいたします。それからこの袋はお名前を書いてお願いいたします。先週配られたのは全部お名前があったんですけれども、これは書いておりませんので、献金される方はお名前を書いてお願いいたします。それともう一つ来週なんですけれども、礼拝後に手作りの会で、ペンテコステに使う赤いブローチを作りたいと思いますので、関心のある方はどうぞご参加ください。
その他ございます。
80周年記念委員会から連絡です。今日のお話の中にもありましたけれども、2026年 に80周年を長福教会を迎えます。それは1946年にこの教会が日本キリスト教団長福教会というふうになったことからです。それでですね、今週画期的なことがありました。それは修法の1年分、修法の1年分が実はこういうふうに、A3 の用紙で、これ1年分か、1月1日から12月の最後までの1年52週分修法に書かれている要点が書いてあるんです。これが実は1968年度8年から去年2023年までが完成しました。これで、その68年から、去年まで、修法に何が書いてあったか、これざーっと見ると1年間の歩みが分かるようになってます。でこれはこの階段を降りたところのラックに置いてありますので、見ていただけると嬉しいんですが、1968年以前の部分が実は揃ってないわけですね。でパラパラはあるんですけども、それがないもんですから、それをどういうふうに補充するかというのが今後の課題ですが、ぜひ時間のあるときに下にこれがありますから見ていただきたいというふうに思います。そしてどうぞ、あと何年後ですか、2年後ですよね。形あるものに何かできるかどうかっていうのは私たちも頑張りますが、でも皆さんの支えによって作られるものですから、もうぜひよろしくお願いしたいと思います。以上です。
ありがとうございました。その他ございますでしょうか。それでは聖句、そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた、ヨハネによる福音書20章19節より、祈祷課題復活節の歩みのために、御言葉に照らされた道を歩む新年度となるように。報告は以上です。